ニュース、おもころおっちゃん。
リアクション。
カヘ。
永田です。
原宿です。
恐れさんです。
いや、はい、もう、カヘしかもう本当に、本当に、はい、ないですね。
今日はニュースを読むんじゃないんですか、
う
ん、
いや。カヘです。
今日だけはも
う。何なんすかカヘ。あれは一体。
カヘでしょう。
まあ、この3人で見に行ったじゃないですか。はい、
見ました、
はい。さっき見ました。
さっき。すごいよ。うん、今金曜なんですけども、
う
ん。
公開日。
君たちはどう生きるか。宮崎駿、10年ぶり、スタジオジブリ最新作。
うん、
君たちはどう生きるかを、朝の8時半から、
そう、すごいよ。
見まして。
すごい。
うん。
で、今11時ちょい過ぎぐらいですけども、うん。うん、そこでもうこのおもころウォッチで。
そう。
ね。
感想をちょっと。
君行きの感想を言いたんですけども、
うん。
カヘです。
それだからジブリの公式が。ツイートしてるやつ
よ。今ジブリ公式のあの自己紹介の欄、カヘって書いてある。
もうそれ以外正直言うことはないかもしれない。
いや、そんなことはないです。
そんなことない。いろいろあったから。
そう、まずやっぱ今回って、はい、もう本当に何の宣伝もしてないっていう。
そうですね。
ね、すごいことじゃないですか。あえて何も宣伝もしないし、うん、どういう話だとか、キャストのね、声の出演の説明とかもしないし。
全くないです。
もうなんかあの鳥の絵が一枚描いてあるて。
一枚だけ。
で、
それこれ大ヒント。
ね、変な鳥。
変な鳥。
ネクストコナンズヒント。
カヘしか公式は教えてくれないんです。
そんなことあります？
これはでも本当に担当の人はもう本当にやめてくれって思ってると思う。う
ん、多分日テレの人とかも、うん、マジでやめてくれ、
ね。本当に言わしてくださいと。
いや本当そうだよね。
本当にお願いしますって。うん、俺今カヘしか言ってないんですよ、広報なのに、みたいな。
そうそうそうそう。
いいわけないじゃないですか、こんなのに。
これで給料もらっていいですか僕はって。
何なんですか、カヘ、ね。鈴木 P にも、陳情しに行って、
そうね、
なんとか。一人だけでもなんか声優の名
前、ね、そう
主題歌だけいや、カヘ
殺すぞ、ジジイ。
なってる
いや、ほんと
なるよ。
いや、でも誇張じゃなく、殺すぞ、ジジイとは思われてると思いますよ。本当に。
何人もの大人からそう思われて
る。ずっと思われてると
。すごい。だって、普通に損だもん。
そうだよね。
うん、だってね、さっき映画館行きましたけど、うん、まあ朝一だったのも加味しても、はい、うん、まあまあ空席ありました
よ、ね、あんまり埋まってなかったね、
うん、
だって同じ時間帯のさ、別の作品なんか5等分の
花嫁、
ね、はい、の方はなんかめっちゃ列できて、
確かに、
あ、ここなんだと思ったら、あ、ここ5等分のです、
5等分です、
5等分のやつです
早尾ですよ
花嫁まで言わないんだよね、5等分です花嫁まで言っちゃったらちょっと恥ずかしいのかな、やっぱ。
そう、それで、君たちは、
ね、
あれ
じゃないんだ、みたいな
、うん。ガラガラの、なんかもう誰もいない。な
ね、もうすぐ入れちゃったりとかして。
あれみたいな感じですね。
結構空席目立ちましたね。
周り見てても、そもそも、早尾がまだ映画作ってることすら知らない人が、うん、まあまあいます。
まあ、今日から
CM とかやってないから。
やってないからね。
何をしてるんですか。すごすぎる。
いやでもまあそれがまあ狙いじゃないけど、
まあ、
逆の、
まあね、
逆というか、逆マーケですよね。もう、
聞いた話だと早尾もビビってるだし、
心配してるっていう。
大丈夫かなみたいな。
そうですよ。
そうだよね。いや、行けますって。カヘで行けますから。
すごいね。
なあ、カイヤだ。なあ。行けます。
そこにはいない。カイヤだは。
わかんないけどね。
横にはいない。
どうなってんのかわかんないですけど。
まあ、ちょっとね、感想を言い合おうじゃないかというところで。
はい、そうね。たまにはこういうね、映画ラジオもいいかな。
ちょっと途中で、どうしても、まあ、ネタバレと言いますか、
まあまあ、
なんか中に触れざるを得ない、
これはそうですよ、
カヘ以上のことにもちょっと触れざるを得なくなるんで、
うん、
もうその時が来たら一回ちょっと注意喚起を厚めにまた挟みますから、ね、まずはちょっとネタバレなしの感想、
はい、
率直な感想みたいなやつを、
ね、語り合いましょう。ここからはだから重バレが始まります。
重バレは
面白かったかどうか的なね、
はい、始まる。あとこの3人誰もポップコーン買わないっていう、うん、いいのよ買って。
え、買ってよかったの？
買っちゃいけない空気あった、なんか。
あった。
あった。
なんか原宿さんそういうのいい。
なんで俺のせいに。
いや、あるよね。
いや、全然
か、いや、恐れ山とかは気にしないと思う。俺がポップコーン食ってることに気づかないと思う、なんなら。
確かに。
食って映画を見てる間。
食ってましたっけ、
あれそうでしたっけみたいな。でも原宿さんはなんか、
何何何
食べてたら、それで語ろうとか言ったら、いやさ、ちょっと待ってみたいな。ちょっと待ってみたいな。その前にさ、みたいなので。
こいつ食ってましたよ、みたいな。
いや、嫌なんだよな、俺、みたいな。ポップコーン食うやつって。
ポップコーンムービーじゃないだろ、これ、みたいな。
みたいな、そうそう。
早尾が10年かけてた
よ。豆食いながら見んじゃねえよ。
それが生き方か。長田。
どう生きるか、みたいな。あ、そこ警戒されたのか。
いや、言われると思って。
そこ警戒されたのか。
やべっと思って。
いつこんな監視社会になってしまう。全然いいのよ。
あ、よかった。
食べて。
あ、よかったんだ。
俺も買おうかなってなんだろう思ったけど、ちょっと到着がね、5分前ぐらいになっちゃったから、まあさすがに今から買ってるとあれかなと思ったけど、10分前だったら買ってました。
なんだよ、言ってよ。
いや、買ったわ。
その間に買って、なんかもう、食いながら待ってたりとかしてもいい。
飲み物すら買わなかった。
コーラすらね。
誰も何も。
いや、なんか、もっと楽しんだ方がいい。でも確かにあんまり買ってなかったかも。
うん、いや、朝だから、
朝一であんまり、つまむ気にはなん
だっていうね。
ね。だからもう本当、ノーポップで、
ノーポップで見てます、ね、
緊張感ちょっと漂いながら、ね。
そしてやっぱ自腹だから。
うん。
こちとら自腹じゃの精神だから。
監督精神です、ね。
だからもう 何を言っても、正直に言っていいわけですから。ね、う
ん、まだもらってませんけど、恐れ山から。
あ
2000円まだもらって
る。まだいいでしょ、
いやいや、
忘れるって。
払いますよ。俺がだって3人分ね、明日行くって言うから3人分8時半からじゃあ行ってるから、
ありがたいですよね。
なんで、
取ってくれて。発見もね、してくれて。
そうね。ちょっと、こっちから言い出すのもなんかあれじゃないですか。
いや、わかる。だから俺その時払う時に、ちょっと2回ぐらい大きめに、じゃあ俺2000円ですねって。
あ、そうだね。
LINEPayで払いますねって。
そうそうそう。ちょっと大きめに、恐れ山にも聞こえるように。
気づけ恐れ山。
言ってたよね。今よ、みたいな。
そうそうそう。
ああ、全然すみません。聞いてなかった。
ずっとツイッター見て。
そうだね。
君行きの感想を。
そうそう。
感想は見てない
です。見てない。いやー、まあそんなこんなで、でもね。
まあまあまあ、どうでした？率直に。
率直に言って、そうね、うん、もうこれ言っちゃっていいのか分かんないんだけど、
はい、お願いします。
私らが映画館に来てたことをツイートすんなって思って、うん、
そこか、
それはそれはあったそれもあった。
あ、
あとで言うならまだしも、今まさにいる時に書かれると
こ、そう、最初だから原宿さんが来るのを待ってたんですよ、2人で。そしたら、
うん、
ちょっと僕はね、気づいたんですよ、正直。
おー、
あ、見てると。
この人見てる人がいる。
なまあ、おもころの人だなっていう。
そう、なんかチラチラ見られてるな、みたいな。ちょっと目線的に感じるじゃないですか。
はいはい、
で、なんなら、ちょっと、うん、行こうっていう。声かけようみたいな、モードに入ったんですよ。なん
かこう、
ス
ル
ってこう、
来る、
行くぞっていう。
来るのか。
来る。
こっちもさ、なんかそんな、どうなんだろう、ウェルカムで待って、来いってこう、受け止めるわけにもいかないから、なんかまあ別にこっちもそっち知らぬ感じなんかちょっとスマホ見たりとかして、まあ、来るだろうなと思ってたら、横スーって通り抜けて、なんかちょっと、キョロキョロって、なんもないのよ、その空間。下りのエスカレーターしかない空間
で。ちょっと迷惑かな、みたいな。
ってして、またちょっと戻って、なんか近くの柱みたいなところに据えて、なんかずっとスマホやってて、で、恐れ山が、ちょっとトイレ行ってきます。できた時に、
うん、
絶対もうこれあれだよなと思って、見られてるよなと思って、
はいはいはい、
その場でちょっとおもころでエゴさしたら、うんうん、おもころの永田と恐れ山その場で、お前だろうって言える距離でやってたから。
すごいわ。本格的な本当監視社会、ね。
見てる方だって見られてるんだから、そうやってね。
そうね。
そんな生き方でいいのかっていう。
君たちはどう生きるか。そうそうそう。
これから見るってやつが。ね、声かけるのを諦め、
まあまあ、なんかまあありがたさもねありつつですけども、
う
ん、
まあそうですね、嬉しいです
。
いや声かけてくれていいですよと全然ね、それはもうなんですけど、
ただツイートだけはするんかいみたいな、
その場目の前
なんならそれが一番困るから、
そうそうそう。
その場で完結させてほしい。
それはやっぱそうです、
ね。あるいは後からとかね、うん、全部見終わって、もう映画館から出てとかのタイミングだったらいいけど、いや今はもういるよって目の前に。
そこのやっぱ、ね、どう生きるかっていうのも問われる。
そ う,、ね、そうだね、うん、やっぱ俺ずっとやっぱ監視してましたも
ん。その人の気になっちゃうもんね、ちょっと。
多分ね、あの同じ見てたんですよ。
あ、見てた。はいはいはいはい。
あのね、2列後ろの中央ぐらいの席に座ってました。
近い。
見てるから。
一緒に見たんですね。
一緒に見ました。
君行きを、
はい、
共有したんだ。
そう。で、その人の感想。はい、途中から何やってるかわからない。
そこまで返し、
はい、全部見てるじゃん。
そこまで返しして
で、その後、おもこの人たちに声かければよかったなと後悔、
すごい
してました。
あ、でもなんかそうね、いや意外と本質的かも。すごくなんかすごくそういう話だったような気もする。
そうかもしれない、うん、そうかもしれない、
まあ、まずよくわかんねえなみたいな感覚とか、うんうん、あ、こうすればよかったみたいな感覚とか結構入ってたような気が、うん、
でも響いてなかった。
いやそう、本人になんかでも俺もそういう話なような気がしたのよ、うん、その響かなさっていう、うん、その、うんうんうん、どうせもう理解されないだろうみたいな感覚がめっちゃ入ってたと思う、俺は。
早尾の。
早尾の。
どうせ分かってくれねえよ。
そうそうそうそうそう。どうせこんなん見せたって分かんねえだろうみたいな感じはめっちゃ入ってたと思う。まあそれが絶望であるけど、うん、でもなんかだからって、なんか絶望しきるのもなんかな、みたいな。
じゃそれを見事に捉え
た。体現した。そう。観客として体現したと思う。
いや、すいません。勝手にいじってすいません。声かけてくれていいからね。今度からね。
いや、そうなんです。
先にその人の感想を話しちゃったじゃないですか。
いや、でもすごい本質的。確かに。本質的な感想だと思います、それは。
いや、まあ、面白かったっす。
うん、面白かった。
いや、面白かった。よかった、よかった。
ジーンとしたな。
よかったし、思ったより、鳥でした。
ね。
そう。
あ、ちょっともう、それはもう。ごめんなさい、ネタバレ。
これは出てる。唯一これ
は出てる。いや、あれがまず出るか出ないかっていうのが。あ、出る。みんなワクワク。
あ、じゃあこれはもうネタバレですね。うん、出ます。
あの鳥がね。
あの鳥は出ますし。
けへ。
いや、想像の20倍ぐらい出た。
出る。
マジで。
めちゃくちゃ
鳥じゃんって。
鳥めっちゃ出る。
鳥すごいよね。
鳥すごいわ。
じゃあちょっともうこっから、ちょっともう無理かもね。もうあのネタバレとか内容に触れていかないとダメだと思うんで、皆さんもちょっとね、ぜひ本当見てください。一回本当なんならこれを止めて見に行って再生、また再生してほしい。
ない
、
願わく、
願わくは。
そこまで身のある話は。
いや、身のあるというか、あの見終わった後のなんか
正直な
語らいたいじゃないですか、みんな。
確かに今まで黙って歩いてきたんですよ。
その気持ちにやっぱみんなもなってほしいんで。
ただまあ7割ぐらいやっぱ困惑。
いや、そうだね。
困惑は、でもなんかジブリは困惑しに行ってるとこあるから、
まあまあまあ、
そこも含めてね。
やっぱむずいなっていう感じ。ね、
あ、でもジブリはっていうので思ったんですけど、めっちゃジブリだな。
めっちゃジブリだった。
ジブリ。
いや、なんか、なんならその、ジブリのマッド動画みたいな感じすらするというか、
動いてたな。
みんなの思うジブリを、俺はもう、なんだろう、俺に残った最後のエネルギーを全部ここに込めた、これがジブリだみたいな。
いや、すごい。
ラストのジブリ法。
やば、最初の空襲シーンとかちょっとえげつなかったね、ね、作画が。
ああ、はい、
あれはちょっとすご
かった。あれはすごすぎたかも。
真に迫ってて。
うん、
いや、すごいよね。まあまあ、もうね、もう行っちゃいますけど。
行っちゃいますか。
うん、まあ、時代はまあね、その時代で戦争中ですね。
戦中でしょ。
昭和初期。
昭和。うん、
まあ、意外とでもそこは関係ないっすよね。
あ、そう、だからその、君たちはどう生きるかって、その原作があるじゃないですか。
はいはいはい。
あの、コペル君とおじさんのやりとりを小説にしたやつ。うんうんうん、まあ、あと漫画もね、
出
ちゃうれしたやつ。
はい、
あって、そうそうそう、それの映画化、なのかなっていうのもちょっとあったんだけど、
そうだよね、
あ、そうですね、
それの映画化ではない。
そうだね。それはもうそうなんだよな。
まあ、薄々分かってましたけど、まあ、
それではなかったっていう、
宮崎駿がそんな原作をなぞるようなことをするわけがないだろうという、
ね、いや、俺も原作読んでないんだけど、にしてもにしてもって
にしてもね。
だってまさかコペル君が活字で登場するなんて。
そうなんですよね。本が出
る、すごかった、
本が出る、
ちゃんとタイトル回収するんだっていう驚きはありましたけど、
あのシーンもちょっと良かったです、ね、
面白かった、
面白いよね、うん、
ちゃんと本を、その本を読むっていう。
本そのものが出るっていうね。
で、コペル君って書いてある。
書いて、活字でコペル君が出て、うん、で、泣くっていう。そこまで別にしなくても。
真人君がね。
真人君。真人、主人公真人君。
そうだね。う
ん、だ読者なんですよ、真人君は。
真人君が読んで。
君たちはどう生きるかの読者の話。
コペルファン。
コペル、コペルワナビーの。
ワナビーの。
話だったんだっていう、そこはちょっと驚きはありました。う
ん、うん、やっぱまあなんか すごいなって思いましたよね、そのアニメーションのあのさ、 もう気持ち悪いじゃないですか、
すごい
グ
ニョングニョン、もうさカエルがめちゃくちゃ来るとかさ、ね、鳥にうわーって押しつぶされるとかさ、うもうすごい、もう性癖じゃんそれ
おいでください、ああ出た、ね、恋とか、
ね、そうそう、みんな言ってるさ、うん、あれやっぱもう後年の早尾のもう性癖、いや
確かに
ポニョの時からも
う、ね、
あの
物量
感、ぐにょぐにょの
物量感、
あれさ4回ぐらいやってなかった、っあの量がすごい
すごいあるね、
なんかぐちゃぐちゃにされるみたいな、
そうそう、
なんかに飲み込まれるのがやっぱ好きなんだよね、あやおさん、
ぬるぬる飲み込まれフェチ、ね、
そうそうそう、
そう、それをもう全開、
全開
出力全開でやってて
飲み込まれたい、
お見事と思ったけど、ね、
やっぱアニメーションはすごいっすね。
すごかった。ちゃんとね、うん、なんて言うんだろう、真っ黒クロスケ的なマスコットキャラみたいなの、ね、
うん。そうそうそうそう、かわいいやつ。
ちゃんとバズ狙ってんじゃん。って思ったし。
あそこは確かにね、わらわらでしたっけ。
そうそう、ああ、そうだね。
あれは確かにもうね、受けですよね。
ぬいぐるみ出るよなっていう。
そうね。
じゃ可愛かったけどね、ちゃんとね、
UFO キャッチャーの商品とかで多分出るよなっていういろいろ落ち着いたらもう出していい状態になったら、
ね、はいはい、いい状態になったら出る
よなって
、ああいうのやっぱ鈴木 P がちょっと書くように誘導していってるんです
か
ね、
う
ん、こういう、
あ、そうなんだ、
わかんない、
いやそんなことない想像でしょ、
肘当てて、
肘当てて、
なんかこれいいんじゃないですか、これ可愛いっすよ、
あ、落書きみたいなねところを
これもっと出したらいいんじゃないですか、
いやそんな俺操作ができるんだとしたら、あの登場人物ジジイババアすこれは本当に
すごかったね、
すごかった、
ずっとジジイババアじゃん、
ババア量すごいですね、
ちょっとびっくりしたもん、え、このババアがついてくるの
すごかった。
すごい。そこはちょっとびっくりしたよね。
こいつみたいなね。ババアの中でもこいつみたいな。
そうそうそう。なんかちょっとあの、ギャルゲーみたいな感じあります。このババア選んできたら。
あれ、ときめものだから、でも割と下の方の。
そうそうそうそう。
ひもさんぐらいの位置のキャラ。
そうですか、私、あのババア攻略しますけどね。
ザンチは割と。
ザンチは行きそう。
ツン、ツンツンだもんね。
俺はやっぱね、初めてだったら、あの、ほっぺちょっと赤めの
な、
あのババア、あのババア、顔長い、あのババア行きたいな
あれ、だから7人組だから、7人の小人モチーフなん
で、まあまあ、そうでしょう、ね。
なるほど、そういうことか。
それはそうでしょう、
ね。明らかに異形だし、
うん、異形として、そう、おばあちゃんが異形として登場っていう。うん、
ね、まあ、ジブリらしいおばあちゃんが、7パターン一気に出てきて、ビビる。
そう、すごいよ。
ババアの
ハーレム、早尾の引き出しすごい。一気に全部、ババアの引き出し全部開けたみたいな。
あれもう俺のフルパワーだ
そう、そうそうそう。もうすごい。
まだだ。まだ出せる。
こんなにですか一人でも多いんです。
壊れちゃいますよ、早尾さん。
七人もババア書かなくていいですよ。いや、これはもう出させてくれみたいな。
すごい。
このババアが、すごい動くんだから。
そう。
むにゃむ
登場シーンがさ、なんかさ、初登場シーンがなんかもう、なんか、毛虫みたいな、なんか、気持ち悪いなんかが動いてるみ
た
い
な。ね、何バケモンかね、思ったん
で。あ、そういうなんか、ゲーと思ったら、ババアだったから。
ババアがもう、
ババア出てくる。
なんか、むさぼり食ってるような、なんかアニメーションが出てきて。
すごいよ、ね。いや、
でもあれは可愛いんですよ。
あれやばい、ね。
可愛いよね。
そう。ちょっとキモいけど、だんだん可愛いなっていう感じになってきて。そうそうそうそう、一人一人も性格も違うし、う、君はどのババアを押すあれすごいわ。
そうだからね、良かったっすよね。あのババアも良かったし、
良かった良かった、うん。
ポニョの時もいっぱいババア出てましたからね。
けどね、
さらにパワフルになって再登場って
。これはやっぱ見た方がいい、ね。これは。
でもしかもさ、そのやっぱあの鳥ね。
鳥。
あの鳥。アオサギ。
アオサギね。
うん。アオサギの正体のキモさん、うん、すごいっすね。なんであ
んなキモ
くんの？なんであんなキモくすんのよ。
なんかね、なんかわかんないけど、その美少年とハウルみたいな、
まあまあ実はね、
シュッとした感じにしといてもいいんじゃないのかなみたいな。 でも違うよ、やっぱね。
鼻があんなに汚い。
汚い、なんかね。
口の裏の粘膜みたいな。
見にくいね。すごいよね。やつとのなんかちょっと友情関係みたいな。
まあ、いいんですけどね。いいんですけど、なんか本当に、もう、アンコントローラブルなんだ。あやおってと思って。
確かに。
もっとだってさ、あのね、まあ、出てくるけど、後々ね、美少女というか。
まあね。
うん。まあ、その、可愛い子と二人で冒険みたいなのがさ、まあね、なんか多分そのラピュタ的なのを求めてるじゃないですか。
そうね。
一切そういうのにやっぱこびないっていう、すごいよね。
まあラピュタ感も入ってはいるんだけど、入ってはいるけど、ちょっとやっぱパートナーがアオサギだからなんか湿り系みたいなのが全体的にやっぱこうね、こびちゃうっていう。
でもあれはなんか。でも一応全部出るんですよ。そのジブリ的な女性像。
いや、出るね。
出るね。
あれもだから総決算的に感じる。最初ババアに始まり、お姉さんに始まって、少女のシータみたいな、まさにシータみたいな。
そうだね。
まあ母性というかお母さんとか。
まあそうだね。
やっぱ女性、全パターンのジブリのなんか女性感がこう、まあ、集合したような感じもあります
。今まであの、宮崎駿のインタビューとか聞いてると、結構よく言ってることとして、いずれ書きたい話どんなんありますかみたいに聞かれたら、はいはいはい、なんかあの僕のお母さんが少女だった頃に会いたいねって
言って、うん、あ言ってたかも。
それじゃん。
なんかちょっとおっさんなのに気持ち悪いことよく言うなと思ったんですけど、あ、うん、あこれをやりたかったのねって納得
した。いや、まさにそうだったんだよね。じゃあね、うん、そう、まあ、ちょっと話はなんかね、これ一口では全く説明できない。
途中からわけわからんっていうのはまあまあそうなんですけど、
全く説明できないから、なんかまあ本当端的に言うしかないし、うん、あといろんなやっぱ文脈があると思うんですよ。
まあそうだろうね、わかんない、うん、見ててその感じ取れない文脈が多分いっぱいあると思う。
本当ジブリの今までの作品とか、うんうんうん、もうそれこそ高畑勲とか、
そうですよね、
宮崎駿の
人生、
人生とか影響を受けたものとかがもうめちゃくちゃ出てるから。
いや、そうなんでしょうね。
なんかあんまりそこの文脈を本当はなんか網羅してからなんか言った方がいいのかもしれない。
そんなやつ身内5人ぐらいしかいないでしょ。本当に分かるのって。
さっき見たばっかりだからもう全然分かんないままもう喋るけど、なんかやっぱもう出会っちゃったみたいな。
出会っちゃった、
出会っちゃった話だなっていう。
どういうこと、
どういうこと。
そのもうなんか生きてるうちにもうバンみたいな感じでなんかにぶん殴られた、うん、それはその美しさと か、
うん、
だからイマジネーション、
うんうんうん、
なんかのきっかけでこのイマジネーションが爆発 してしまった、
うん、
爆発しきってしまった人のなんか話だなみたいな。
お
なんか創作、その人間が作り出すイマジネーションの世界みたいのにぶん殴られてしまって、
うん、
もうそっちの世界に完全にもうズブズブになっちゃった人、
う
ん、人っていうのをなんか、まあ、自分とも重ね合わせつつ、うん、書いたんじゃないのかなっていう感覚がしたんですよ
ね。完全にまあ自分に重ねてるっていうのは、そう、
まあ、言ってた
なと。でだからそのなんか霊感の話というかで、結局それってもう分かんないんですよ他の人には、
うんうんうん、
どういうことですかみたいなことを言っても言ってもなんか全然伝わんないなみたいな、
うん
うん、
でもやるしかないんだよな俺はみたいな。だから、まあ、ある種地獄みたいな。
そう、まあ、地獄って言葉も、ね、言って
た
り
もうはっきり言ってた。こっちはもう地獄なんですよ言ったら。誰にも理解されない
想像の世界は。
想像の世界っていうのは地獄であり、うん、でも美しくて、
そうだね、
で自分にとってはなここがなかったらもう生きていけないぐらい、うん、なんなら現実の方がひどかったりとかして、うん、本当にだからまあ言うたらどっちも地獄なんだけど、うん、ただ俺はやってしまった、そしてこの俺の立つ場所には誰も立てないのだっていうなんかその確信めいた、だから俺の後継者はいないんだっていうなんかもう、
あそっちの
感じがなんか、
あでもなんかそれは本当にあって、うんうん、 あ、思いました。10年前のその風立ちぬなんか、もうモチーフとしてはかなり似ていて、うん、なんか恋人とか社会とかがある中で、そうそうそう俺はもう飛行機ってもんが大好きで、もうこっちに行くしかないんだ。
ないんですよ。
化け物なんだよ俺はみたいな感じで話が終わるじゃないですか。
この美しさを俺はやるしかないんだ。
だから俺宮崎駿としての映画としてあれは見てたんですけど、うんうん、今回はどっちかというとなんか父宮崎駿としての感じもかなり感じてて。
ゴロへ。
あ、そうです、そうです。なんか、うん、ゴローに行ってんのかなっていう感じがすごいあったんですよ、ね。
でもさ、あれ言われてもやっぱ、そうそうそうやばいよね。やばすぎ
て。真人くんはまあ、うん、若い頃の宮崎駿という感じもありつつ、うん、でももはや真人くんに完全に自分が重なってるわけでもないんだ
な。なるほどね。
なるほど。
未来の子供たちというか、
なるほどなるほど、
まあ、まあ、宮崎五郎もその中含むのかもしれない、うんうんうん。若い世代の勇敢な少年っていうイメージじゃない。
そうですよね。
で、今の宮崎駿はやっぱりあの煉獄のような世界で、
そうなんです
よ。を滑っている謎の神のようなジジイになる。
80年間その地獄を、地獄に囚われたっていう。
そ
う。
あそこで積み木を組み立てることしかもうできない。
そう。積み木をなんか並べてるジジイみたいな、
ね。純粋な積み木を見つけては組み立てて、
そうそうそう、
永遠を作ろうとして
る。危ない危ない
って。そう、それがちょっとしたバランスでもう崩壊するから、うん、それをこうツンってやって、うん、なんとかそのバランスを保ち続けているっていう、うん、まあ役柄が出てくるんだけど、うん、多分それなんですよね。うん、宮崎駿がアニメを描いてる時の気持ちって。だからあのずっとドキュメンタリーでめんどくさいめんどくさいって言いながら書いてるっていうのはもうやりたかないけどもう俺がやらなければいけないんだこれはみたいな、でそれはなんかもう持たないというかもうなんか言ってたよね、あのなんとかこのバランスを整えてこれでこの世界は大丈夫だ、
1日
ですかみたいな、
1日しか持たないのみたいな、
1日あった、ね、あれだからやばいんですよ、ね、
でもあれをジブリの財政とかを知ってる人が書いた脚本だと思うと僕、う
んうん、1日なんだよなみたいな
その大変さすらアニメーションにしてしまうっていう業の深さもすごいよ、
いやそうだよね、で、うん、その誰かがこの積み木をもう後継者、うん、誰かがこの役割を引き継がなきゃいけないような気はしてたんだけど、うん、まあ誰もいないかっていう感覚、うん、
そうね、うん、まあ、五郎にその道を一回見せたけ
ど、
まあ、優秀な監督であるけど、うん、でも俺とは違う道だっていう ね、
うん、なんならやっぱセリフの中でもあったんですけど、もうそこはもう悪意なんですみたいな
悪意って言葉出てきてます、ね、
その石はもう悪意ですから僕には触れません、
そうそう言ってた、う
ん、これめちゃくちゃ俺直球で言ってるなみたいな感覚あったんだよな、その宮崎駿の本当のなんか気持ちっていうの、そのなんか もはや宮崎アニメっていうもの自体が何かこう なんていうの、もうこのまあその分かんない労働環境とかもいろんなまあ問題もあるじゃないですか、うん、まあ、そもそもイマジネーションが引き継げないっていう問題と、うん、でかつそのアニメーションっていうそのなんか労働環境というのか、うん、なんていうんですかね、うん、制作環境というのか、はいはいはい、なんかそういうものを このままその宮崎駿のスタイルでやり続けることへのなんか、あ、もうこの時代は後の人たちのものにはならないんだろうなみたいな、
おお、そういう
なんか
なるほど、
これを引き継ぐこと自体がもう悪意なんだっていう、まあなんかいろんな問題で今そういうのが起きてる、環境問題とかその構造自体を、
あ、そこも
この積み木の構造自体を保存することがもはやなんかためになってないみたいな状態、
うんうん、確かに最初の提案というかね、うん、渡した時は引き継ぎ、そのそう俺の塔を補強していいからみたいな感じでした、
補強なんか一個積んでいい、好きな積み木を、うん、
はいはいはい、
ね、って言ったんだけど、うん、いやそれはもう無理なんですっていう、その
、まあ、石に悪意がこもってるみたいな言い方だったけど、う
ん、積んだとこで出しみたいな、
まあ、そうじゃないんだよ
って、そうじゃなくて2回目はなんか新しい 悪意のない石を集めてきました。
どうにかこうにかね、
どうにか世界中を駆けずり回って、なんか悪意のない石を集めてきたんで、これならみたいな。
そんな下からじゃないけど、ま
あまあ、あれでもなんか結局なんかわかんないけど、いやオウムの皇帝みたいなやつにめちゃくちゃ似て
る。インコの王が、
インコの
裏切りじゃないかって言って適当に積んで、それを最後
あれもやっぱなんかあんだろうね、うん、あれも、うん、
あれがだから続く。
私もそう思いました
ね。そうか。で、だから高畑勲、
うんうん、
が、あの、
アオサギ？
いや、あの、
あの王か。
王とかで、だからそれ僕はその主人公イコール早尾なのかなっていう。
ああ、なるほど。
王子が高畑勲、パクさんで、
うん、みたいなね。いや、わかんない、うん。何が正解とかもないと思うけど。
インコのやつ、鈴木 P。
鈴木ピン、いや、それはわかんないですけど、
う
ん、
まあインコとか鳥はなんていうか動物的なものの象徴として、
なるほどなるほどなるほど、獣、
まあ、商業的な、
ね、
人間食えなきゃしょうがないでしょ、
そうだよね、
っていう感じ。
あ、そっか、
めちゃめちゃ食ってたしない。
人間の生存本能というか、うん、結局そのさ、夢の世界、イマジネーション、うん、イマジネーションの塔みたいなものが追ったってて、うん、そこにインコが救ってるんですよ。うん
だからあれが、
色とりどりの、
ね、あれがだからスタジオジブリ。だから社員、社員
だ
から、だからもうパンパンで、でも王は社員のために、やらなきゃダメでしょ。
怖
っていう。
ブランド、王の冠があるんだからっていう。
あ、す
っ、
え
立てちゃい、立てちゃい、作っちゃいみたいな、なんかもう、やんねえなら俺やるよみたいな。
そうだ、う
ん。みたいな、なんかそういう。
すごいね。
うん、いや、わかんない
っすけど。あ、そっか。じゃだいぶ、そういう話だね、じゃあ。
いやも
う
でも
めちゃくちゃ個人的なこと言っている感じはしました
し、あといろんなこと多分混ぜこぜになってる
んで、な
んかこう何が正解とかも多分ないんでしょうけど、
いやでもそうだわ、なんか、うん、俺のイマジネーションに救うインコたちが増えすぎて、うん、もう飽きまへん
崩れます
もう飽きまへん、最後には鈴木 P が裏切りじゃないか、
そうそうそうそう
ぶった、ぶった切って
ぶった切るっていう、うん、
でもううわーってもう、うん、もうお前はお前の道を行きなさい、みたいな私はもう知りませんみたいな。
最後早尾もでももう、うん、僕はもう悪意の傷がついてるから、
あー、もう傷ね、
もう現実世界に戻りますみたいな。
そっかそっかそっか、
なんかそういう、いあのパクさんのように、うん、なんか没頭できない、没頭というかなんかそのね、芸術を自分の美を作れなかったみたいな、なんかその後悔というかあれがあんのかな。
結局インコとかペリカンとかも、うん、その捨ておけないっていうか、なんていうのかな、うん、その商業的な部分っていうのも、うん、俺の中ではすごく大事だったみたいな。
ああ、いや、そう、それもそうです
ね、やっぱりその両義性というか、うん、2つをやっぱやんなきゃいけなかったっていうことがこもってるんじゃないかな、もしかして。
王子がね連れてきてましたかね、鳥はね、どっちもね。
あ、そうだよね、うん、王子が最初鳥を、ね、
連れてきたんですよ、
きたんだよね。
そしたら勝手に増えた、
勝手に勝手にもうなんか、ね、
そうだわ、
確かに。やっぱもうなんで鳥がモチーフなのかって思って、うん、もしかしたらその餌をくれ餌をくれって言ってる姿が
ピヨピヨ
鳥に見えたのかもしれない
っす、ね、あ、それでもう身内でなんか食い合ったり、うん、もうぐちゃぐちゃになって、
うん、だってあのなんかさ、もう鳥嫌いなのかなって何の恨みがあんの
無秩序だ、
インコとかさ、ね、めちゃくちゃ怖い、な、反射みたいな、
可愛くなく
入ってるね、なんかこう棒だどうぞみたいな、
確かに
裏でめっちゃ刃物持っててこいつら怖いみたいな。
それなんだよ、多分愛と憎悪なんですよ、
うんうん、
愛、鳥好き、
そうね、
鳥めちゃくちゃ好きだし、美しいし、
可愛いし、美しくも描いてましたよね、
うん、鳥ってすごい美しいけども、こんな状態になったらやっぱ憎悪が湧いてしまうみたいなさ、うんうん、でもうそれがやっぱこの作品でもうおしまい、
すごい、
はいっていう、もう
あと糞をちゃんと書いてて偉い、
あ、確かに確かに、
すごい書いてた、
なんならクライマックスでも糞まみれ
で
抱き合ってて、でもああいうのもなんかこうジブリに重ねてみると、こう絵の具まみれになって、
ああ絵の具か、
工房の感じとかもあるのかなって思ったり、
いや俺だからずっとトキソプラズマが心配こんな死んじゃうよみたいな。
確かにね。
そう、トキソプラズマでもあるんですよ、あれやっぱ。
それはもう物体としてはそう
だ。まあでもそれ汚さもやっぱね、同居するもんだぞっていうのもちゃんと書いてるんだろうな。
うん、
いやだからなんかそういうの感じちゃいました。いろんなやっぱ人生の重みが乗ってましたわ、
ね、あとやっぱり未だにこうちゃんと肉体労働で畑仕事とかしてる人に対するすんごい負い目があるんだろうなってめっちゃ感じましたね、
はいはい、
いいところ出身でなんかね、本読んで空想にふけっても生きていけるような身分であるってことにめちゃくちゃ自分で苛立って
思ってるのが未だにあるんだね。やっぱりその、うん、不自由しなかったっていうのが、うん
ね、それで建てたあの塔が最終的にあんなことになって、
うん、あでもあの塔はあの宇宙から来てるんですよ。
あそれもすごいんですよね。
あの塔は現実にはなかったもので、うん、だから本当に空想のイマジナリーの世界からいきなりバコンって
それを捕まえて、
そう、それを捕まえて家に自分の家としたんだけど、
めっちゃ犠牲も出てたけど、そう捕まえるまでに
捕まえるまでに死人が出るみたいな、うん、そう でこの家は結局現実の人からはもう意味が分かんない、
うん、
もう異様なものとして
怖いと、
怖い、
近寄るな、
近寄れない、
なんか三鷹にあるけど、うん、
そう気持ち悪いというか、なんかもう、うんおいそれとなんかもう触れられないものっていう扱いにはなっちゃうんだけど、うん、でも早尾の美しさはもうでもそこにしかなかったっていう、
うん、
それが崩壊するっていう話ですよね。
すごいな、崩壊を書くんだ
自分の作品でそこの崩壊を書くすごいよね。
誰が見ても連想しますからね、あんな
の。まあまあね、前情報とか込みだとね
影も形ももうなくなって次の塔がどこかに落ちるんじゃないですかという、うん、
すごいね、うん、そしてそういえばそれを一切宣伝しないっていう、
うん、
その怪物の、ね、鈴木 P のその怪物さもやっぱすごいっていう、
もうあの作品を見た上で、うん、この男狂ってるじゃあ俺はもうプロモーターとしての狂気を見て
るから、ね、なるほどそこのもうやり合いみたいな、
そうなのかもね、
うん、下手したらそうなのかも、
そっちが崩壊ならこっちも崩壊じゃんプロもしませんっていうことなのかも、
インコ大王として書かれちゃう
わけだからもう、ね、それしたら一般のインコはそりゃ殺すぞジジイって思いますよ、ね、
しかもカンヤダは黙殺っていう
カンヤダの話を
俺はまあいろいろな諸説あるからわかんないっすそれは、
ね、
いやでもすごかった、
ね、すごいわやっぱり、すごいですやっぱ
すごいわ、うん、82歳であの
怪物、
怪物ですね、化け物、
いやでも君たちはどう生きるか、うん、まあ何がって感じはしたけど、
いやでもその君たちはどう生きるかっていうあの本は、うんうんうん、結局その自分で考えなさい以上のことはあんまり言ってないんですよ、
うんうんうん、
自分で考えようねっていう、
そこを早尾が読んで思って、うん、振り返った自分の人生みたいなのをアニメーションにしたみたいなことでいいのかな。
宮崎駿はやっぱ強烈なマザーコンプレックスがあって、うん、もうこれは本当に、
はいはいはいはい、
その呪縛っていうのはもう完全に真人君に重なっててね、
あ、なるほどね、
それから解き放たれる俺は82歳だけど
っていう部分もあります。母親にも出会いと、
いやだからなんか結構さ、そのなんかこっちに問いかけてくる映画なのかなと思ったら、
今日すごってね最初タイトル聞いても、
はいはいはい、
なんかそうじゃなくてその聞かれた、うん、そう聞かれた早尾のアンサーがあれだったんだっていうなんか感じがしたかな。
あすごいねやっぱり、
うんうん、確かに説教どころじゃない
よね、そういうことじゃないかも別にってい
う、なんだろうな、もうはいっていうの、
うん、
おしまいっていうこと以外のものがあんまりなかった
宮崎駿らしいこう手癖を全部詰めて、うん、変な生き物とかうまそうな飯、ツタ、ね、うん、のなんかとかね、はいはいはい、うん、俺はここに全部込めました、
はい、
うん、おしまい、
おしまい、おしまいですっていう
会社なのに
ね、困っちゃうよな、
いやすごいわ、
うん、
いやでもこれはまあ良かったかもな、
やっぱり
公開初日に見に行けても
本当に良かった、映画だ、すごい映画ですね、
うんうん、魂の
叫びですね、
いやこれは本当に良かったです、
なんか
すごい良かった気、ね、してきたのこう話してたらね、
なんかすごかったと思う、うん、これは
こうやって感想を共有するっていうのもね、はい、楽しいものなので、
うん、ね、ぜひね、
はい、 もう見てるよね。もうみんなここまで聞いてるってことはもう見てるはずなんで。
一時停止して映画館に走ったよね。
走ってるはずなんで。
もう今、歌丸さんの感想もあるでしょう、今。
今もうあるのかな、
ね、どうなんだけど。今、日曜だったらもうあるかもしれないね。
そういうのも聞きつつ、またね、みんなで受け止めていこうということで。う
ん、はい、はい。というわけで、今週はこの辺で。
生きねば。
ありがとうございました。
ありがとうございます。